ナイト。
こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりましたインディーズナイト。
イエイ。
83MHz I&うらら FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
はい。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は
女優中村ゆいと
スーパー山本でお送りします。で、本日のメニューは何でしょうか。
はい、本日のメニューはゆい&スーのちょっと聞いてって、夢散歩、はい、みんなつながらないと、送ってみたらワンチャンあるかも、聞かせてあなたのワンダフルボイス、ワオーン。各回の人や物などご紹介するリスペクトチョイスなど盛りだくさんでお送りします。
はい、
8月ですよ。
8月ですね。
アイアンド噛んだね。
うん、アイアンドうらら FM、
うん、
ちょっとねまだ噛んじゃうね。
噛んじゃうね。
うん、あとね、
すぐ噛むよ。
そうそうそうそう、うん、あと前回の放送を聞いてね、
うん、
自分で思ったんだけど、うん、いやちょっとテンション低かったね。
またまた低かったのなんか、ね、反省を踏まえたのに。
そうそうそうそう、なんかね、
うん、
低かった。
でもね、思ったの、
うん、
だったら、
うん、
テンションが低いんじゃなくて、
うん、
私たちは落ち着いてるんだと。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
物は言いようだよね。
そうそうなんで私たちは無理やりテンション上げていこうとしてるのかっていう。
あ、
そうそう、そっちで行ってもいいかなって。
あ、なるほど、ね、
もう9時ですし。
まあちょっとね、ゆっくり家で聞いたりとか、
うんね、
車で聞いてる方も ね、いらっしゃると思うんで、
どうですか、どっちがいいですか。
コーヒーでも飲みながらまったり聞いていただければっていう感じですかね。
そういうコーナーに、
うん、
コーナーっていうかそういうテイストで行こうか。ゆい&スーは ね
第2週目は
ね、
はい、落ち着いた感じでちょっと行きますか。
今夜も落ち着いた感じで、
はい、
それでは、はい、皆さん今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
ゆい&スーのちょっと聞いてって。
はい、聞いててください。
はい、
ですね、
はい、
早速ですけども、
はい、
このコーナー第3回目にして、
はい、
ちょっとですね、
うん、
若干こう、
うん、
ブラッシュアップリニューアルというか、
すごい、
はい、方向性を決めていきましょう。
期待値期待値一体どんなブラッシュアップがされるのか。
いやー、なんかちょっとふわっとしてたんで、
うんうんうんうん、
このコーナーね、
うん
うん、こういうコーナーにしたいっていうのをちょっと決めたんで。
なるほど、
それに
わかりました、
はい、ちょっと聞いてもらえますか。
じゃあついていきます。はい、
ちょっと聞いてってって感じで、
はい
はい、
聞きます。
はい、ですねちょっと我々のことをね、
うんうん、
もうちょっとリスナーさんにもいろいろ知ってもらいたいですし、
うん、
まあお互い今、僕とゆいさんとで、
うん、
まだ知らないことたくさんあると思うんで、
うん、
そういうのをですね、
うん、
ここで語ったりして、
うん、
でみんなに知ってもらおう。
なるほど、
僕らも知ろうっていう、う
ん、今なんて言った。
僕らも知ろう、
僕らも知ろう、
そうそうそうそう、うん、っていうコーナーにしたい。
お、いいね、
うん、というわけで、
うん、
まあ今日はですね、
はい、
何について話すか、
うん、
ですね、
うん、
自分の好きな曲とか、うん、ジャンルとかアーティストとか、でそういったものをですねちょっとこう語っていきたいなと思います。
いいですね、
うん、で早速なんですけど、
はい、
ゆいさんはなんかこう、なんかこの曲が好きだとかこのアーティストが好きだとか、まあジャンルでもいい、
うんうんうんうん、
なんかそういうのなんかあったりする。
ね、うん、それで考えたんだけど。
お、考えた。
私が、
うん、
例えば昔ラクロスやってた時とか、
あ、はいはいはい、
アップ中に聞く、必ず聞く曲っていうのがあって、
お
それが、
うんうん、
HY の366日。
アップ中に聞くの。
うん、
結構なんか落ち着いた曲だよね。
落ち着いたしっとりとした曲なんだけど、
うん、
それを聞く、
うん、あ、なんかね、なるほどなるほど、
あんまテンションの上がる曲とかを聴きたくないの。もう心を落ち着けたいみたいな。
なるほどね、なんか精神統一みたいなさ。
そうそうそう、
どっちかとそういうテンションになるかな。
そう、
あなるほどね。
だからもうバラードとかをめっちゃ聴くね。
ああでも確かにね、テンション上げすぎても良くないっていうのはあるよね、
うん、
そう、なんだろう、熱くなりすぎちゃダメだよね、
うん、
運動やると、
うん、なんかさ、アップしてる時にさ、
うん、
爆風スランプランナーとか言っちゃうとさもうやばい、もう走なきゃ走なきゃみたいになっちゃうじゃん
それ競技中のさ一番さ盛り上がる瞬間らへんでさ、
そうそう、こう、そこで、ね、勝手にこうかかってきててほしいけど、
うんうん、そうだね、
やっぱ自ら、ね、
うん、
かけるなら、
うんうん、
366日。
あーでも分かるかもしれない、うん、あのなんだろう、こうあんまりこう何爆音とかじゃないけど、
うん、
こうテンションが じわじわとこうなんか盛り上げられるような曲って大事だよね。
いいよね、うん、そういうの聞いてた、
うん、
最近 もうずっとバラードばっか聞いてるから。
お
いいよね、心がなんか現れていく
感じ、現れていく、
うん、無になるみたいな、
無になる、うん、ああ、な曲のいいところってでもそういうとこだよね。
ね、
なんかね。
スーヤンは？
僕はですね、まあ今日何について話そうかなって考えて、
うん、
最近夏じゃないですか、今8月、うんうんうん、で、夏の曲聴くことが多いんですよ。
お、
まあ、冬なら冬の曲聴きますし、で夏なんで、
うん、
今はですね、うん、松田聖子さんの、
う
ん、ね、夏の曲をいろいろ聴いたりとか、うんうんうん、してたりとかして、でですね、あれそういえばと思って、
うん、
今のアイドルさんと昔のアイドルさんで、
うん、
なんかちょっとやっぱテイスト違うよなと思って、
お、例えば、
例えば、うん、僕これからちょっと浅い話しますんです
ごいね、満を持して浅い話をするんでしょ
う、うん、なので僕の独断と偏見なので、うんうんうん、いやそうじゃないだろうとか、うん、いや確かにそうだねって思ったリスナーの方は、うん、ぜひ番組にお便りください。
ああなるほど、はい、自分はどうだっていうのをね、
うん、そうそうそうそうそうそう、ね、そういうのも待ってます。
お、
はい、あとねちょっと注意点が一つ、
注意点、はい、
うん、今多分バックで曲流れてると思うんですけど、
うんうんうん、
アーカイブで聴いてる方はちょっとその辺かかんないので、
うん、
ちょっとそこだけご了承ください。
そうね、
はい、でですね、まあ松田聖子さんの曲を聴いててね、
うん、
ふと思ったの、
うん、
なんか一人なのに、うん、なんかすごいなんだろう力があるなと思って。
ほうほうほうほう、
うん、いや決してその今のね
今の人ディスってるよ、ね、
いやディスってるわけじゃないの、うんうん、何方向性の違い、
あ
それこそジャンルの違いかなと思って、
うんうんうん、
今は結構その何こう大勢の人数で構成されてる 方々多いじゃない。
多いね、
ね、うんうん、モーニング娘さんだったりとか、うんうんうん、AKB さんとか、うんうんうん、なんかそういうグループあるじゃない、
うんうんうん、
でそれぞれ、まあ、歌が上手い人ダンスが上手い人とか、
うんうんうん、
もちろんいるんだけど、
うん、
なんでしょうね、なんかオーラの違いとかが、
うん、
やっぱり昭和のアイドルさんって一、
うん、
人なのに、うん、すごい圧倒的なものがなんかあるような気がするんだよね。
ほう、
なんか引き込まれるんだよね、なんかね。
なるほど。
いや、まあ、昭和生まれだからかもしれないんだけど、うん、っていうのもあるんだけど、うんうんうん、なんかそういうのをね感じるんだよね。
なるほどね。
なんかそういうのない？
なんか、うん、あれかなって、多様化してるのかなって思った。
ああでもそれはあるかもね、
いろんな、
うんうん、
だってさ、
うん、
グループがさ、
うんうんうん、
もう何十人とかいたら、うんうん、自分の好みの子とかがこう、
うんうん、
さ選べるから、
うんうん、
なんか今の世の中物も溢れてるし、
う
ん、
そうだね、
だから それと同じようにアイドルもいろんな子がこう出てきて、
うんうん、
だから今は大勢みたいな、
うん、ああそうだね、うん、まあ、今の時代にあった多分なんか戦略みたいなところがあるんだろうね、
うん、かなとも思ったけどね。でも昔もさ、
うん、
おにゃんこクラブとかさ、
まあまあプロデューサー一緒だしね、
うん、そうねそうねそうね、
うん、うん、
おにゃんこクラブって何人ぐらいいたんだろう。
何人だろう、
でもいっぱいいるよね。
うん、いっぱいいたよね。
ね、
まあちょっと人数まで分かんないところがね、この浅さの現れだよね
そうだね、
うん、そうそうそう。あとね、そうやっぱりほら山口百恵さんとか、
あ、
中森明菜さんとか、
でもやっぱうん、ね、あそこのラインのね、
うん、
80年代、
うんうん、
あそこのアイドルはすごい素敵よね、うん、
ね、
かわいいし、
うん、なんかかわいいのもそうだし、かっこいいのもそうだし、
うん、
あ、なんだろう、ダンスはあんまりでも僕はちょっとよく分かんないけどまあ振り付けとかでもなんだろう、ああいいなって思ったりするし、
うん、
うん、まあね、まあ、でも僕はでも今もモーニング娘。とか好きですよ。
おー、
うん、
モーニング娘。いいね。
何、小中学校ぐらいからやっぱり好きだったんで、
うん、モーニングコーヒーみたいな、ね、
あ、そうそうそうそう、手引き曲ね、うん、あの頃ちょっとあんまりこう振り付けゆったりだったよね。
ああ、うん、なんかこういうね、そうドゥンドゥンみたいな感
じラジオで伝わんないけどね、
うん、伝わんない、うん、
そうそうそう、 そう僕は吉澤ひとみさんが好きでしたね。
あ、そうなんだ。
そう、
吉澤ひとみさんってまあまあ、あでもそれぐらいの世代か。
うーん、そうだね、僕が中学生ぐらいだったかな。
そうだね、私、うん、辻ちゃんとかが好きだった。
あミニモニとかあったね。
あったね、
タンポポとか、
うん、ミニモニ入りたかったもん。
入りたかった
全然身長が無理だけど。
あれだって身長150センチいかない、うんうん、メンバーだよね、全員ね。
全然無理だ、でかすぎて
何センチあるの
今158当時でも多分154ぐらいはあったから。あダメだったね、
骨削んないと
ね、つら
増やす分にはね、厚底にすればいいけどね。
あそうね、
うん、そうかそうか、そう。まあそんなこんなでですね、うん、もうそろそろちょっとコーナーの時間が来ますので、僕は今日はですね、
はい、
松田聖子さんの夏の扉という曲をですね お送りしてコーナー締めたいと思いますので、
はい
はい、これもすごい夏の曲で、うんうんうん、これも聴いてもらったらすごいテンションが上がりますんで、これ聴いて夏を乗り切ってほしいと思います。
はい、
はい、では松田聖子さんで夏の扉。
夢散歩みんなつながらないと、
イエーイ。はい、本日はですね、エドロックというイベントのね、はい、実行委員会の方に、はい、お話を聞こうと思っています。
はい、
はい、エドロック実行委員長の藤田茜さんです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。早速なんですけれど、はい、今回エドロックミュージック&アートフェスティバルというのが10月に行われるということで、うん、
はい、
これはロックイベントみたいな感じですか？
いえ、このエドロックのロックはですね、はい、音楽のジャンルのロックではなくて、はい、人と人の垣根を外すとか固定概念から解放するっていう風なロックのスピリット自体をいただいてエドロックっていう風にしてます。はい、なので音楽はいろんなジャンルの音楽やりますね。
あ、なるほど、
はい、
ミュージック&アートですもんね。
はい、アートです。音楽とアートで、うん、人と人とがつながればいいなっていうのが一番のコンセプトです。
でも具体的にはミュージック音楽以外ではどんなことをされる予定なんですか？
ですね、まあ、音楽でいうとライブの人たちが来たり、はい、そうですね、バンドが来たり、あとは、はい、DJ が入ったり、
はい、
あとアートに関しては大きなオブジェをトントンと置いて、それをちょっと触ったり、楽しんでもらうのと、はい、あと皆さん参加型で作品を作るという、
はい、
参加型、
はい、そうですね、みんなで何か一つの作品を作るような形の今企画してるところです。
はい、
日付がね、10月13日の土曜日11時から16時なんですけど、
はい、
もうターゲットだと、
そうですね、もう本当にお子様からおじいちゃん、うん、おばあちゃんまで誰でも楽しめるようになるといいなっていうのが私たちの、はい、思い、はい、
なんか若者だけじゃないですね
そう、そうですね、やっぱりみんなが楽しくないとつまらないので、うん、江戸川はもうもともといろいろおじいちゃんも子供連れもみんなが思い思いに楽しむところなので、うんうんうん、そこにアートと音楽が入ってまた別の融合を起こして、うん、で子供たちもおじいちゃんおばあちゃんもなんかここにいると楽しいねって思ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、
河川敷でやるんですもんね。
そうですね、本当にどてっぺりでやります。はい、緑の上で
絶対気持ちいい。
気持ちいいですね、本当に天気が良ければ絶対気持ちいいと思います
。そうですね、当日晴れてほしいですね。
晴れてほしいですね。はい、
体験型参加型にした一番の理由みたいなのはあるんですか？
そうですね、参加型にするということでやっぱり一番最初に手を動かして自分が表現するっていうのを体験してもらうことによって自分の表現の自由さとか、アートってこういうもんなのかなとか決められないで表現をするっていうことをまずしてもらいたいし、体験することによっていろんな人たちと仲良くお話しすることもできるかなと思う。コミュニケーションできるから、は
い、参加者同士で、
そうですね、参加者同士もそうだし、あとそのボランティアの人たちもそうだし、みんないろんな人がいろんな表現するっていうのを見るっていうのはすごく面白いことだと思いますね。はい、
面白い。
ねえ、うん、これ第1回目なんですよね今年。
そうですね、実は2002年から2005年までに、はい、あのやってたんですが、うんうん、一時中断して、うん、あのもう一回再開第1回目ですね、はい、13年ぶりです
、はい、温めましたね、
だいぶ温めました、はい、あのまあちょっとその時の実行委員の、
はい、
あの、うん、あのはい、実行委員の人たちもちょっと入れ替わってるんですけど、今回はあの再開第1回目ということで、はい、あのいろいろな市川市内 の市川ラブな人たちに出店を、はい、あの募集してます。
フードとかも出るんです
ね。そうですね、フードとかお飲み物を出すところとか、まあ、自分のお菓子を出したい人とか、あと自分の作品を発表したい人たち、はい、あの売ったり発表したりしたい人たちに、うん、あのそこの場所を使っていただいて、はい、あの自分の表現をあのエクスプレスするところにあのして、
はい、うん、
もらえたらなと思ってます。はい、
すごい、
はい、その出展する方たちにもお願いしてるのが、なんかお客さんも巻き込んで参加できる、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、あのやっぱりせっかくやるので、
うんうん、
あの皆さんがあの参加できたりとか、
うん、
ちゃんとコミュニケーション取れるとか、
うん、
あのそこのステージでも何人かにあの踊ってもらうんですけど、やっぱり自分たちの発表っていうのではなくて、うん、あのみんなが楽しめるような企画っていう風なのをしていきたいなと思ってるので、
うん、
はい、あのそういう風になると、まあ、皆さんで一つになるんじゃないかなって思ってますけど、ね、うん、はい、あとはあのなんだっけ、市川の、
はい
はい、企業とか、まあ、市外でもいいです、あの、うん、江戸川沿いの方でもいいんですけど、うん、あの協賛も募集してます。
はい、はいはい、これは、いつまで、
8月31日を一旦締め切り日とさせていただいて、はい、あのその協賛していただいた方は当日配るパンフレットの中に、はい、あの広告を入れさせていただくというのと、はい、あとあの SNS でもその協賛企業という形であの発表させていただいてます。
はい、
あと T シャツね、
T シャツ、
はい、あの事前にあのエドロック T シャツっていう、はい、あのものを作っていて、あのある有名な市川シティの、
はい
はい、ティーボさんに作ってもらってるんですけど、はい、それを置いてくださるお店も募集中です。はい、
はいはい、皆さんよろしくお願いします。
はい、10月13日、はい、楽しみですね。
そうですね、
はい、
はい
はい、では今回は江戸ロック実行委員長藤田さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インディーズナイト。
はい、ではあの先月あのスタジオで食べた、
はい、
市川の梨麺と松寿冷麦、はい、
そうですね、松寿冷麦、うん、はい、
あの販売元に今、はい、来ております。
はい、来てます。
はい、
はい、それでは自己紹介をよろしくお願いします。
創建接骨院の中村と申します。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。接骨院なんですね。接骨院
さんですねあのね、こう冷麦とかそうめんなどね販売しているのは、うん、
接骨院さんなんですが、どうしてこういう麺の製造を始めたんですか？
そうですね、市川にもう20年近く住んでるんですけども、やっぱり市川になんかこういう名物がないかなっていうのを最初に考え出して、
うんうんうん、
たどり着いたのがこの麺ですね。
おお、私たちもね、その時に市川の名物何か、うん、買って帰ろうって言って、
うんうん、
最初に 目についたのがこの市川の麺たちだったので、
うん、そうだね、
うん、
うんうん、ちょっとね、あの珍しいラインナップでね、
うん、
買っちゃってね、
うん
うんうん、
これが松葉パウダーが入ってる。
そうですね、赤松の葉のパウダーが入れてあります、うん、体にとてもいいと言われてるんで、うん、まあ、まず使用しました、うんうんうん、ね。でもあの市川っていうのはもともと黒松が市のシンボルなので、う
ん
う
ん
うん、それを、まあ考えながら、最終的に赤松の葉を使ったというそういう状態です。
黒松はやっぱりちょっと難しかった。
そうですね、黒松はちょっと繊維がきついのでなかなかパウダーにならないということで難しさがあったので、はい、
すごい試行錯誤されたっていう話を聞いたんですけど。
そうですね、かなり1年ぐらい分量とか、
はい、
配合ですねの量をいろいろ考えたりして、
1年も
1年近くかかりました。
すごい。
もともと麺がお好きなんですよね。
そうですね、もともと自分が好きなのでまあこういうのか、うんうんうん、ここから行っちゃったんですね。好きなところから行っちゃったんですね、はい、
気づけばもうシリーズ化する。
そうですね、
まあ、今何種類あるんですか。
今5種類ですね。
5種類、
はい、
これどれも、市川の、まあ、特産品を扱ってるって感じですかね。
そうですね、まあ、市川の、梨とか、
はい、
市川で採れてるトマトとか、まあ、そういうのを使ってます。はい、
これお土産にもぴったりだよね。
ね、
ね、
お歳暮とか。
うん、
あとあの敬老の日とかに、
はい、
なんか送りたい。
そうですね、この、小寿シリーズっていうのは、
うんうん、
松葉を使ってますけども、まあ体にもいいですし、うん、まあ松っていうとお祝いみたいな、
うん、
イメージっていうかね、そういうのがあるので、まあこういうのは敬老の日とかにも使ってもらえるといいんじゃないかなと。そういう意味合いも含めて、体にもいいというのも含めて作りました。はい、
少女って松と寿って字面がもう
おめでたい。今後あ、すいません、今後ラインナップがどんどん増えていったりとかはするんですか。
何かいいものがあればチャレンジはしてみたいと思いますけども、はい、
新商品もあるんですよね。
そうですね、今年あのお客様からの、 あのニーズが高かったので、
はい、
今まで小寿うどんと冷麦があったんですけども、うん、ここに、そうめんを加えてみたんですけども、あの今のところつい最近出来上がったばかりなんですけども、評判は上々です。
いいですね。
夏っぽいですよね、やっぱりそうめん。
そうですね、夏に向けてっていうことで作ったので、
いいですね。私も毎日めちゃくちゃそうめん食べてますね、
うん、今年暑いからもう特にそうですよね。そうですね、
ちょうど良かったと思います。
つるっとこう行けますもんね。
はい、
だからもう購入するとしたらホームページとかにこう来ていただいたらポチって押すところありますもんね。
はい、
そこかもう直接こちら、
直接でも結構、
はい、来ていただくか、
う
ん、山木湯浅さんに。
そうですね、はい、駅からもうすぐ3分ぐらいですもんね。
そうですね、はい、
北口から出てですね、
うん、はい、
はい、
うん、とこのね、
うん、
この商品を置いていただくところも、
そうですね、これから、ね、あの増えていったらいいかなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。
意気込みみたいなありますか。
まあいろんな、まあ、皆さんにたあの喜んでもらえれば一番いいと思うんでね。まあ、喜んでもらえるように、
うん、
あの自分で商品作ったり、
うん、
新しい、ものを考えたりとかしていってみたいと思います。
はい、すごい素晴らしい夢だ。
やっぱ接骨院ももともとやっぱみんなの体を良くしたいっていう気持ち。
はい、そうですね。
そういうの、
まあ、そういうのも絡めて、なんか体に、
うんうん、
いい方向に向けるものがそういうの食材にあればいいなっていうので、そういう気持ちもあったから始められたのかもしれないですね。
うん、はい、そう、内と外から体が、ね、よくしようっていう、なんか
接骨院さんに置いてあるのが食材っていうのがまた面白いかなと思って、
うん
うん、なんか薬とか、
あ、そういうイメージ確かに強いね。
ストレッチのとかが多いから、
うんうん、
麺なんだみたいな、
うん、
みんなびっくりします。
今後この麺以外でもやってみたいこととか。
そうですね、やっぱり体にいいものは、うーん、なんかこう自分で何ですかね、
うんうん、
みんなに提供できるような形を取っていきたいなっていう、
うん
うん、気持ちはありますね。
ちょっと今後が楽しみですね。
楽しみですね。また新商品を、
はい、
では今日は、
はい、
総研接骨院さん、
はい、
と中村さんにあの、
はい、お話をいろいろ
聞きました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お聞きいただいた曲はエアロスミスで I don't want to miss a thing でした。
はい、では続きまして、はい、送ってみたらワンチャンあるかも、聞かせてあなたのワンダフルボイス、ワオ
ワオ。
はい、
風かな、
お便りのコーナーです。
はい、
はい、
ではですね、早速ですね、
うん、
お便り来てますので、
テーマがね、
はい、
テーマが、私の辞書にない言葉、はい、ということで、明日が8月15日で、はい、ナポレオンの誕生日だそうで、
お
ナポレオンといえば私の辞書に不可能はない、
そうだね、
ということで皆さんの辞書にない言葉をテーマにお送りしてます。
はい、じゃあ読んでよいでしょうか。
はい、お願いします、はい、
ですね、僕じゃあ 2通紹介させていただきますね、うん、はい、まず、カステーラさんからいただきました、うん、毎日化粧、
うん、
やっぱり着飾らないその良さでやってこうみたいな、
うん、
はい、っていうのと、富尾さんからいただいてますね、うん、ノーデンちゃん、ま、
うん、
っすぐで素直なデンちゃんに癒されます、いろんなことにひたむきなデンちゃんをこれからも応援してます、プニプニしてるところも好きなのであまり痩せないでください、かっこ笑い、お
まず
ということですね、ま、じゃあまずカステラさんからちょっとじゃあ触れてみましょうかね。
毎日化粧ね、
うん、
しないね、
しないですか、
しないね、
あーなるほどね、
いいね、この飾らないその良さでやってこうみたいなっていう、
やっぱ女性化粧大変そうだよね
大変ですよ、本当に毎日してる人を尊敬する、
うん、だよね、うん、
私の辞書にもない毎日化粧
そうなんだなるほどね、え、これあとでんちゃんっていうのはこれは
でんちゃんはこれ私の、はい、ニックネームみたいな、
あなるほど、
相性なので、多分私へのラブレターですね。
おだってこれ、ね、ちょっと僕が表現しきれないんですけど、
うん、
メールにね、うん、これからも応援してますの後に、うん、ハートマークついてますよ、
あら嬉しい、
おこれ何ですか、なんかダイエットしてるんですか、プニプニしてますけど、
最近ね、
うん、
ちょっと痩せたっていうのをすごい公言してて、う
ん、あなるほど、
3,4 キロ痩せたんですよ、
あ結構痩せましたね、
そうでもそこから今2キロぐらい戻っててだから
まだね、その当初よりはちょっと痩せてるね、
安心してください、私は多分またぷくぷく太っていくと思うので、はい、
まあ、あんまりね、うん、女性痩せすぎててもちょっとそれはそれでね、魅力は減ると思うんでね、
そうね、
うん、
ちょっとねぽっちゃりが人気だから、
うん、
ではもう1つ、
はい、
トンタンさん、
はい、ありがとうございます、はい、
私の辞書にない言葉、脳焼肉、
お、いいですね、
元気を出したい時にはやっぱりお肉、運動してからの焼肉は罪悪感も湧かず思い切り食べられるのでさらに最高です、
いいですね、
やっぱ肉よね、
肉ね、これ暑いとね、やっぱお肉食べたくなるよね、
わかるわかる、
焼肉ね、
わかる、
最高、あちなみに僕ですね、
うん、
僕の辞書にない言葉はですね、うん、食欲不振、
お、
もうね、病気してても体調悪くても、うん、濃い味のものやっぱ食べたくなりますね、
すごいね、
うん、なんかね周りの方ほらね、おかゆとかさ、
うんうん、無理なるけど、うん、本当におかゆさえ無理って思うもん、うん、
私あね、何も食べたくないって言ってる人結構いるもんね、うん、だからそういうことがねなくて、必ず何かしら食べたいなっては思うんで、
高熱出てても、
出ててもなんかね、フラフラしててもなんかね、いや食べたいなって思うんだよね、
すごい、私もう絶対プレーンのヨーグルトみたいな
えそれ何、砂糖入ってないやつ、
砂糖とかもういらない、もう、うん、本当に何だろう、もう流し込めばいいみたいな感じだから、
とりあえず栄養だけ取れればいいよみたいな、うん、あ
そうそう、まあ、ヨーグルトに果たしてどれぐらいの栄養があるのかっていうのも疑問だけど
胃腸の様子、何、調子は良くなりそうだけどね、
うん、
うん、
そう、胃腸炎とかになりやすいから、そうするとやっぱじゃあまあヨーグルトかなーつって、
なるほどね、
ちょっと元気になってきたらプリン行こうかなみたいな、
あれ乳酸菌もなんかいろんな種類あるから、うん、合う合わないってなんかあるんだってね、あれね、
あらそうなんですか、
そうだから、いろいろ選んだ方がいいかも
浅い知識をありがとうございます
今日はそんな日です、
今日はね、ちなみに私はなんだろうな、はい、私の辞書にない言葉、自立とかかな
それ何、自分を律する方、立つ方、
え、うん、自分を律する方、
あ、
うん、
誘惑に弱いのね、
うん、
なるほどなるほど、
私の辞書の一番上にある言葉は依存
なるほどね、いやでもそういうのも大事だと思うよ、
そうね、うん、なんかいいな、みんなの辞書にどんな言葉が載っててね、どんな意味があるのかっていうのをね、うん、やっぱ人それぞれ違うじゃない、
うんうんうん、
付加価値みたいのが
あるね、
そういうのが私も大好き、うん、またこの話したいです、
ね、まあじゃあそれ今度に持ち越ししましょう、
イエス、
うん、じゃあ曲の方お願いします、
はい、じゃあもうすごい素敵な曲いきます、
はい、
ヒルクライムで大丈夫、ユイ&スーのリスペクトチョイス、ウィーイ、
はい、今日はですね、はい、ママ投資家の岩崎恵里さんにお越しいただいております、
はい、はい、岩崎恵里です、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、岩崎さんはですね、現在2歳の娘さんの子育てをしながらママ親さんとして奮闘の日々を送りつつ、主婦や OL のマネーリテラシーを広げるために定期的にセミナーや勉強会を主催されております。
おお、すごい、子育てをしながらされてるんですね。
そうです。
おお、
ママ投資家。
うん、これ不動産投資なんですよね。
不動産投資ですね。
へえ、これなんで不動産投資をそのまあ何でしょうやるようになったんですかね。
私がもともとは心理学の研究員の仕事をしていまして、
はい、
なんですけどそれだけじゃ食べていけないので、うん、高校とか専門学校とか大学で講師の仕事を掛け持ちしているっていう状態だったんですよ。
うん、
まあ、博士号まで取得したんですけど、そういうなんかワーキングプアの状態で、結婚をした時にやっぱりこう将来のこととか話すじゃないですか、うん、で主人は今すぐ子供が欲しいっていう状態だったんですね、うん、
はい、
でも今この状態で辞めてしまうと産休も育休もないし、うん、一旦仕事を辞めないといけない、
うん、
そうなると私の収入はゼロになるっていうので、うん、ちょっとそれは困るなと思って、まあ、何かこうやっぱ働かなくてもこう子育てをしながらでも収入が入ってくるシステムを作りたいなと思って不動産投資を開始しました。
お、うん、結構なんか畑違いなのかなって思ったんですけど、
はい、
そのなんかやっぱりなんでしょう、いろんな選択肢がある中で不動産投資って選んだのはどういうところですかね。
私の周りで私の母がちょっと私より先にちょっと始めてたっていうのと、
はい、
私の友人夫婦がちょうど、一棟もののマンションを投資用に買ったっていうのを聞いて、
で
私は不動産投資自体は知ってたんですけど、
はい、
その結構頭金がいるものだと思っていて、で、まあ、確かに行ったりはするんですけど、
うん、
そんなサラリーマンができると思ってなかったんですよ、うん、で、あ、友人夫婦サラリーマンだったんですけど、
はい、
でその方たちにいろいろ聞いて、
うん、
で、あ、そういう人たちでも融資を使ってできるんだっていうことを知って、
うん、
不動産投資にしようと思いましたね。まあ、周りに実際にやってる人がいたっていうのが、
はい、先輩たちがもういたんですね、
まあ、先輩たちがいたっていうのが、うんうんうん、一番ですね。
なんかやっぱりそうですよね。以前ナッチーさんにも出ていただいた時にこうお話をお伺いしたんですけど、
はい、
やっぱりなんかこう初期投資っていうか最初にすごいお金を用意しなきゃいけないのかなっていうイメージがあって、
はい、
なんかなんでしょうね、こう気軽にこう始められそうなイメージがなかったんですよね、
はい、
どうですか、最初なんか苦労とかってありましたか。
ですね、私の場合は年収が230万っていう状態だったんですよ、
はい、
なので不動産屋さんとかを回っても、はい、私その時一棟ものの不動産投資がしたくって、う
んうん、
それにはやっぱり額が大きいので融資を引いてこないといけない。でも私の年収じゃ融資が通らないから、うん、ご主人を連れてきてくださいっていうふうに毎回言われていて、
はい、
でも主人は反対してたんですよね最初。
あ、
っていうのがちょっとこうちょっと主人を説得するのが最初ちょっと大変でした、
はい、うん、
そこはやっぱり心理学を駆使して、は
い、心理学を駆使して
相手の機嫌のいい時とかを見計らって
とか、その、まあ、大体結婚相手の性格自体はみんな把握してるとは思うんですけど、
はい、
お金に対する考え方ってそこまで、はい、なんとなくしか話してなかったので、
うん、
なのでその彼のお金に対する考え方とか反応とかをまずは分析して、でそういうところからスタートしましたね、
で下調べして、
下調べしてその人のお金に対するこう、
はい、
考え方とかこう性質を分かった上で、うん、
作戦立てて、
作戦立ててやりました。
攻略したんですね。
攻略しました。
結婚して、はい、その何だろう、購入したところまではどれぐらいなんですか、
はい、
期間としては
1年ぐらいですね。
あ、
はい、
でも
1年、あ、でも結構時間としては スピーディーに。もっと時間の流れが違うぞこれ。
スピーディーでしょ。だってその時はお金で言ったら今いただいたのだと約2億円の資産、
はい、
2ヶ月で、
はい、
茨城県の中古アパートと、はい、大阪府の中古マンションで、はい、2棟買って約2億円が1年で動くんですよ、
はい、
すごくないですか。
え、あれ、なんだろう、買うって決めてから買うまでじゃないくて、
あ、結婚してからって思ってました。
結婚してから
、まず結婚して、はい、で、で それから不動産投資を始めようって思って、はい、うん、で実際に不動産投資を始めようって思ってから購入までは4ヶ月ぐらいですね、はい、4、5ヶ月です、う
ん、あ、なるほど、
はい、
なるほど。旦那さんの攻略はじゃあ4ヶ月ぐらいだったんですね。
まあ、そうですね、ちょっとそうですね、4ヶ月、4ヶ月、4、5ヶ月、そうですね、う
ん、あ、なるほどなるほど。あ、でもすごいな。それで最初もう2ヶ月でその2棟購入されたんですよね。
そうですね。
へえ、すごいですね、2億円の資産ですよ、
うん、
そこからさらにまた拡大してるんですか。
あ、そうです。その後今は長崎を中心に、はい、長崎ドミナント戦略というのを取ってるんですけど、
はい、
その後に長崎で2棟買いましたね。
へえ、長崎なのはどういう理由なんですか。
まずは私銀行借り換えをしたんですけれども、はい、それが長崎の地銀で借り換えすることができて、っていうのと、その私の生まれた場所が実は長崎で、祖母の家が長崎にあるんですよ、
はい、
でやっぱ地の縁があるので、はい、その地の縁があるっていうのって不動産投資をするには何かしらと有利なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、っていうのと、やっぱり長崎のなんかちょっと地理的な要因とか、まあ、いろいろな要因が不動産投資を私がしやすい場所だったの で、
あと、
なかなか外に情報が出ていかないんですよ、
はい、
なので他の投資家さんたちは多分、うん、長崎の物件の掘り出し物を見つけるのはちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、そのちょっと地の縁があったりとかするので、その掘り出し物物件っていうのがちょっと発見しやすいんですよね。
なるほど、そういう理由で長崎に、
はい、はい、そうです、
追加でまた拡大してい ると、
はい、で今、まあ、長崎中心に探しているところですね、まだ、はい、今後もずっと拡大はしていきたいので。
お、なるほど、このまま長崎でもうずっとこう拡大して。
そうです、そうです。
それもう何かこう やろうと思ってるんですか、長崎でその不動産投資、はい、そのマンションとかを一棟買いとかして、
はいはい、
で例えばこうか、なんでしょう、部屋として提供するわけですよね。
そうです、そうです、そうです。
でそれなんか普通に住むだけの、なんでしょう、用途なんですか、それは。
あ、一応今買ってるものはそうなんですけど、今長崎に関わらず全国的なんですけど、はい、空き家が増加してるんですよ、
はい、
でやっぱりちょっとその長崎でも同じくちょっと空き家増加しているので、はい、それをなんとか有効活用できないかなと思って、うん、その賃貸需要だけじゃなくって観光客に簡易宿場として貸し出すっていうのも、長崎っていうのがすごい観光地、日本の中でも観光地なんですけど、うん、
はい、
海外からのクルーズ船がいっぱい来るんですよね。で今度新幹線が通るんですよ、
はい、
2022年通る予定 で、ね、とすると多分長崎まで船で来て、そこから新幹線を通って、
はい、
こう日本にこうどんどん本州の方とか行くっていうルートが多分できるんだろうなとか思って、うんうん、なので、まあ、その観光客狙いにちょっとその空き家を有効活用して外宿泊所展開とかもしたいなと考えています。はい、
これから暑い地域なんですね、長崎。
暑い地域ってか、暑い地域にしていきたいです
盛り上げるこう一つの、
ね、そうですね、
あれなんですね、
はい、
はあ、じゃあ今後の目標とかも、じゃあそういったところなんですかね。
そうですね、長崎の空き家を生かしていきたいなと。はい、
実はですね、事前にいろいろご質問をさせていただいてるんですけど、
はい、
なんか保育園も実はされたいとお伺いしてるんですけど、
はいはい、
保育園はどちらで、これも長崎ですか。
あ、そう、これは、はい、私今横浜に住んでるんですけど、はい、横浜でやりたいなと思ってます。
へ、はい、横浜はやっぱり保育園は少ないんですか。 なんか足りなくなってきてるんですか。
そうですね、私がちょっと娘を保育園に預けたいなと思ったとき結構大変で、すぐ預けられなかったりとかしたので、はい、そうなんですよ。あと私もともと心理学で子どもの発達の研究をしていたんですね、はい、ちょっとその関係もあって、はい、ちょっと保育園子どもの発達ずっと学研究してきたので、ちょっとそういった ところでも生かせていけたらなと思ってます。
いやそうですよね、せっかくだってこれ、うん、もう大学院出てらっしゃるからもう、ね、どんどん生かしていただきたいですよね、はい、
その知識をね。
そうそうそうそうそう、うん、なんならこう心理学教えてほしいですよね。うん、あとですね、実はこのいろんなこう事前にご質問してる中でですね、ちょっと面白い触れてみたいなってところがあったんで、ちょっと触れていいでしょうか。
はい、
はい、
どうぞ。
学生時代チアリーディングされてたって。
そうです、
これは高校大学ですか。
大学です。
あ、はい、チアリーディングってすごいなんかスポーツですよね、あれって。
もう本当にザ体育会系ですね。
そうですよね、はい、なんかたまにテレビで見ますけど、
はい、
なんか指導とかもなんか
もうすごく厳しいです。
あ、ね、笑顔がでもやっぱ素敵ですもんね。
う
ん、
本当ですか。
よかった、鍛え上げられたのかなって。
すごく笑顔は鍛えられました、
ね、はい、あれだってあんな激しい動きしてる中でも笑顔ですもんね皆さん、
う
ん、
はい、まずは笑顔をするっていうところから練習するんですよ、うん。
それ基礎練みたいなところですか。
基礎練で何もない体育館の壁に向かってこうクラップしながら笑顔する、ね、はい、私笑顔ができない子だったので、
あ、最初、
はい、すごく怒られました先輩たちから。
でもそれ壁に向かってやるんですよね。
壁に向かってやるんですよ、
ね、せめて鏡みたいな。
そうだ、ね、
あ、鏡見るときもあったんですけど、先輩たちが鏡使うので、うん、
あ、なるほ ど、
なるほど。1年生はもう
1年生は壁
で、
端っこで。
でこれもうその4年生までされて、
もう最後まで一応チームのキャプテンまで、う
ん、あ、すごい、はい、
させてもらって、
さすが、
はい、じゃあ今度はこう後輩にこう壁に向かってこう笑顔でやるようにこう
激を飛ばそうになりました
。すごい、もうあれだって筋肉とかも使いますもんね。
もうすっごいもうマッチョになりました、うん、シックスパックになりました。
すごい、
あれどっちだったんですか、上と下みたいな。
上ですね。
あ、
はい、
飛ぶ方。
飛ぶ方です。
へ、
バランス感覚すごいいりそうですね。
もういりますね。
で、あとですね、ちょっともうちょっと気になったところがあって、
はい、
中学時代にボブヘアにしたらこけしみたいになったって書いてあるんですけど。
はい、いやそうなんですよ、たまたまその中学時代ボブヘアが流行って、はい、私もおしゃれのつもりで、うんうん、ボブヘア、しかもこう友達に聞いてもらったら、
お、
ちょっとおしゃれとかけ離れたこけしみたいな感じになっちゃいます。
純和風になっちゃったんですね。
かなり純和風の感じになりました。
みんな通る道ですよね。
そうですかね、
女の子がね、
女の子が、
うん、ちょっとおしゃれを目指すと、
う
ん、
う
ん、
ちょっと違うみたいな、うん、
みたいな。あ、これ違ったのか、
想像と違うみたいな、
うん、そう。
これしばらくじゃあもうこけしヘアだったんですか。
こけしヘアでしたね。伸びる、結構ショートのボブだったので、うんうんうん、伸びるのに時間がかかって、
うんうんうんうん、そっか、ちょっとその辺の写真も見てみたいですね、いつか。
その頃の、
いや多分なんかもう抹消した気がします。
ちょっとしたなんか黒歴史みたいな。
黒歴史なので。
なるほどなるほど、いやありがとうございます。今日ですね、いろんな話ちょっとお伺いして、あっという間に時間が過ぎちゃってですね、もうそろそろちょっとコーナーの終了時間が迫ってきたので、うん、ちょっとこちらでですね、告知なんかがあれば、ぜひぜひしていただきたいんですけれども、
はい、
はい、
ブログとか LINE アット
が
あるんですよね、
はい、
はい、
こちらは Facebook と
LINE
アット、
はい、
これはアットマークリコエリコさんでいいですかね、はい、はい、とあとはブログされてるんですね。
そうです、アメブロ、
はい、あ、なるほど、
うん、
ブログのタイトルが、こちらママ投資家岩崎恵里のハッピー不動産ライフでよろしいでしょうか。
はい、そうです、
はい、皆さんこちらでですね、いろいろ検索していただければと思います、
はい、
あとなんかイベントがあるらしいんですけれども、
そうです、9月21日にサンクチュアリ出版さんでトークイベントを行うので、
はいはい、おお、こちら内容的にはやっぱり不動産投資の、
そうですね、不動産投資をして自分の自由なライフスタイルを送ろうという、
おお、いいですね、
はい、
ぜひちょっと僕も見てみたいですね、うん、これは、内容とか参加方法とかはじゃあ、ブログとかでチェックしていただければってことですかね、
はい、
はい、では皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、
では今日はですね、ママ投資家の岩崎恵里さんにお越しいただいていろいろお話をお伺いしました。本日はどうもありがとうございます。
はい、
はい、ではこの後ですね、岩崎さんから曲紹介をしていただこうと思います、はい、お願いします、はい、
ジュディ&マリーのオーバードライブ、
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。次回のお便りテーマは秋といえばです。
はい、ではですね、来週はですね、この3人です。呼んでみましょう、せーの、
3週目。
ゆいさん、スーパー山本、浴衣着てみんなで花火大会行きましょう。
お
ー、
おー、お
ー、え、
はい、ありがとうございます。いやいいですね、花火、うん、ちょっと浴衣買って行かないといけないですね。
いいね、チョコバナナとか食べたいね。
いいね、屋台もいいよね。
いいね、そうやん、あれ、はい、告知あるんだってね。
あ、そうなんですよ、じゃあちょっとここで告知挟ませてもらいます。
はい、
はい、まずですね、うん、僕が出てるラジオ番組、サンラジっていうのが8月から始まりました、うん、こちらは声優の堀江康樹くんと横尾美穂さんと一緒にやってます、うん、第1第3水曜日23時から30分でやってます。
はい、
はい、でもう一つ、イベントがあります。クトゥルフ風古事記 TRPG、 8月19日の日曜日にですね、渋谷の E ベースというところでやってます。詳しくはですね、コズミックハイストーリーでツイッターで検索していただければ情報が出ると思うので、そちらもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では私たちとはまた来月第2週目の火曜日にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は
中村ゆいと
スーパー山本でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。